いやいや、マスター、ご無沙汰しておりました。
はい、どうもです。
いやいやいや、もっとね、早めに撮りたいなとは思っていたんですが、まあ。
いや、申し訳ないですね。
いやいやいや、そんなことないですよ。
私もですね、す、うん、若干その、何ですか、鬼のかく乱じゃないですけど、体調が優れないというのはちょっと続きましてね。
うん、珍しいなとは思っていたんですが、
う
ん、
はい、まあまあまあ、理由については先ほどちょっと裏でね、うん、閣下にお話をしたんですが、まあ、あまり外に出せない理由ということで、
そうですね、
別に恥ずかしい病気とかではないんですけど、皮を切ったとか、そういうあの別に恥ずかしい病気ではないんですけど、
言わなくてもいい
です、ね、別にあれは、それはやったとしても別に病気じゃないか。
はいはい、
まあまあまあ。まあいろいろありましてちょっと体調が優れなかったので、
まあ、
少しあの収録を伸ばしさせてもらっていたという、はい、
そうなんですよね、
裏事情がありまして、
はい、そういうことでございまして、お待たせしてしまったんですけれどもね、はい、
少し復活してきましたので、
あ、よかったです、
はい、再びこうやって、
はいはいはいはい、またね、
いやいや、あの収録に駆けつけております。
いやいや。まあまあ、そう言わずに、まあ何ですか、この間ずいぶんね間が空いちゃいましたけれどもね、
は
い、
うん、
まあいろいろねあったんですけれどもね、
はい、
まあちょっと喋んなきゃいけないことが一つあるなということでね、
うん、
うん、
そうね、
まあ、クッションの宮殿でもね、何回か、話題には挙げた、記憶があるんですが、はい、あれですね、日本テレビ、日テレの報告書が、出ましたということですよね。うん、はい、はい。で、これは何かというと、まあ、あの、セクシー田中さんというドラマのね、まあ、一連の問題と言ってよろしいんでしょうか。原作者の方がお亡くなりになってしまった件で、はい、日本テレビの報告書が、上がってきましたということですね。うん、うんうんうん、で、まあ、まあいつもね喋ってますけど、まあ、私もねこう、まあ、大きな括りでいけば脚本家には当たる仕事をしています。で、うん、基本的にはその原作や原案があるものに対して、まあ、そのシナリオを作っていくような仕事を、やっているもんですからね、やはり無関心ではいられないということで、うん、報告書を読みました。うんうんうん、ね。マスターも読みました？報告書は。
読みました。うん、今日かなり時間をかけてゆっくり、はい、
うん、
概要ではなくて本文を全部読みました。
はい、はい、まあね、やっぱりね、その、これは大げさじゃなくて、今後の日本の、その、コンテンツ産業のあり方を大きく方向づける、やっぱりこう報告書になるのかなと僕は思っているんですよね、うん、今後のその例えばそういうドラマに限らずですけれども、そういう何かこう日本におけるそういうコンテンツを作っていくという時に、まあ何ていうのかな、どういうこうスタンス、でもって臨むべきなのかということを、まあ、大きく方向づけるようなものになるんじゃないかなと思って、読んだんですよね。うんうんうん、で、まあね、報告書の内容自体は、まあ、非常に、うん、まあ、割と詳しく具体的に書いてあって、そのこと自体はね、うん、まあまあ、良かったのかなと思うんですけれども、ただ、うん、やはり内容についてはいろいろ言いたいことがある、うんうん、と思いましたね。うん、
はいはい。
どうですか？どういうふうに読みますか？マスターだったら。
いや、自分が読んだのはつい、まあ、今日読んだんですけど、はい、読む前から、結構それこそツイッターとかね、
うんうんうん、
そういうところでは、まあ、どちらかというとその報告書の内容に対してネガティブな意見っていうのが結構出ていて、で、まあ、それを見た上で、あ、これはちょっと引っ張られないようにそのフラットに読まんといかんなと思ったもんだから、できるだけフラットに読んだんですよ。それで報告書という形の体裁を取っているので、
はい、
まあ、自分もその全くジャンルは違うとはいえ、その報告書というものを書いて、それがまあ成果として自分のおまんまの谷になってるタイプの人間なのでね、
はい、
なのでそういう面からその報告書としてどうなのかというところからまず入って読んだんですよ、
はい、うんうんうん、
でまずはその 一定の評価をしました、
はい、
というのはまあ、もちろんそのなんていうの画伝飲水みたいなところはあるんだけれども、うん、そのまずはそのできるだけまあ、公平な立場でその物事の事実は事実としてきちんと抑えた上でそれに対してまあ何が悪かったのかという反省をしましょうという立場にはきちんと立っていたの で、
はい、
でそのためにその利害関係のない弁護士さんを複数名呼んできてその方々に調査をしてもらうと、うん、でそれをまあ最終的にはその分析はその分の責任ね分析はその、うん、日テレの何ですかなんかコンプライアンス推進室だかの室長さんがまあ最終的な責任者になっているので、まあ、そういう面ではその身内の報告書ではあるんだけれども、
はい、
まあ、ただ一応その体裁として、うん、事実にのっとってそのまあこういうことがありましたということはまあ、おそらくかなりオープンに、記述をしたんだろうな、
はい、
というのはなんとなく感じられたんです。それがそこにまだ嘘があるかどうかっていうのは僕らにはもう、
そうですね、
検証のしようがないから、
はい、
でそれに対して一定のなんていうの、その、特にその反省という言葉は出してはいないけれども、
はい、
その反省をした上でこれからはこういうふうに物事を進めていかなきゃいけないんじゃないだろうかっていう提言まで含めて書いていたので、
そうですね、
うん、そういう面ではまあ一定の評価をしなくてはいけないなというふうに思ったんですよ、
はいはいはいはい、
ただ、
はい、ただ
あくまであれはその制作側というかテレビ局側の主張を取り上げてまとめたというものであって、
そうですね、
でその制作側についてはヒアリングをしましたと、
はい、
だけどそのいわば、まあ、もちろん、ね、亡くなってしまった原作者さんには話は聞けないですし、
はい、
その出版社側である小学館の担当者についてはその文書回答を得たと、
そうですね、
いうだけなんですよ。
直接ヒアリングはどうもしていないように読めますよね、
うんうん、でどこまでそのうん、まあ、いわばその原作者側 の、 その物証というか、そういうところまで当たってるのかっていうところっていうのは少しその、制作者側にしてみると反論の余地があるんじゃないかなっていう出来にはなってるんですよ、はい、
そうですね、うん
うん、だからそういう面で、まあ、さっきちょっと実はツイッターにもちょろっと書いたんだけど、はい、これに対して小学館側っていうのが何かアクションするんだろうかっていう疑問が今生じてるって感じですね、
はい、
うん、とりあえずはそんなとこですかね。
なるほどね、うん、
はいはい、
最初に私がねざっと読んで、うん、あ、やっぱりなって思った場所が一つあるんですよ。というのは、うん、その時間的な余裕を持った、企画設定というのが、挙げられているんですよね、
うん、
その、
うんうんうん、
今後に向けた提言という項目の中で、
うんうんうん、
つまりそこに、まあ書かれていることは制作の準備期間については、うん、およそ 75% ですかは足りないことが多いと、で
うんうん、
それから準備期間が足りないことでトラブルが起こった経験がありますかっていうことについても、まあ、うん、7割近くの方があると回答をしている
、うんうん、
でさらに言うなら制作期間や準備期間の設定について改善すべき点があると思いますかというのは、まあ、もう8割9割近い方があるという回答をしているんですよ、
う
ん
ね、う
ん、でここの部分っていうのは、まあ、マスターも覚えてらっしゃると思うんですけれども、うん、最初にこの話この問題を取り上げたときにドラマ制作サイドに本当に余裕がないんじゃないかっていう話をしたことを、うんうんうん、しました、うん、ですからここはねもうだからやっぱりなっていう感想だったんですよ、
うん
うん、で今回のその問題のその、うん、まあもちろんね個々人のありますよ、うん、それはあるんだけれども大きなベースにあるのがやはりその制作サイドのその時間的なあるいはそのなんだろうな手続き的なっていう部分も含めてかな経費も含めてあまりにもこう準備期間がなさすぎる余裕がなさすぎるということがおそらくベースにはあるんだろうなということがやっぱりこう裏付けられているのかなと思ってます、うん、で結局その期間的に全然余裕がないことがどういうことになっているかっていうとおそらくその原作者サイドとの、まあ、入念な打ち合わせであったりとかあるいはその丹念なすり合わせであったりとかあるいは個々のおそらく 一回一回のそのドラマの内容についてもおそらくまあその都度原作者の確認を取るようになんてことはまあおそらくほとんどできていないんであろうということがここから読めるんですよね。うん。うん、でやはりそうなってくるとまあドラマを作っているテレビ局サイドは我々に任せてくださいっていうことになってしまうし、うん、うんうんうん。でまあ毎週毎週やっぱりこう。で連続したドラマになってるわけですから、うんうんうん、それをその都度じゃあねラッシュの段階でもいいけどチェックしてもらってなんてことは到底できる作り方にはなっていないということがやっぱりここはまあ予想通りだったなということがありますね。うんうんうんうん、
ただねそれをなんていうのちょっと言い訳っぽく使ってるとこあるじゃん。
ありますね。それも感じます。はい、
それはね、うん、ちょっとこの報告書でそれを言い訳にするのはなしだろうっていう気持ちはある。いやそれはわかるし、
うん、
そうなのでこれからそのドラマを作っていく時っていうのはこういうことが二度と起きないようにもうちょっとその環境を整備していかなきゃいけないというのはそれはそうなんだけど、
はい、
ただそれをいかにも うんうん、それが原因でその今回のことが起きちゃったんだみたいに読めるようにしちゃうっていうのは、
うんうんうん、
それは違うよね。
そう、それは違うと思います。だって、うん、うまくできているドラマも実際にあるわけですよね。実際にはさ、
そうそうそう、
で原作者との関係も良好でね、うん、おそらく原作者の意向も十分に踏まえた形で幸せなちゃんとドラマとしてこう結実しているものがいっぱいあるわけですよね。
うん、ツイッターでも知念さんとかそうやって書いてるからね。
そうそうそうそう。うん、だから
自分はよくしてもらってましたって。
うんうん、必ずしもね。だからみんながみんなその制作の準備期間が足りないからこうなってるんだっていうことはもちろん言い訳にはできないですよね。
そうそうそうそう。
そういう中でもちゃんとやってるドラマがあるわけだから、うんうんうん、だから確かにマスターのおっしゃるようにこれをどこか言い訳的にそういう環境がそうさせたんだというふうに言ってしまうのはちょっとまあさすがになんていうのかな、うんうんうん、それだけじゃないですよね問題はっていうことにはもちろん、
うん、あとねちょっと気になったのは、
はい、
報告書の文体なんですよ。
文体
で文体で読んでいくとやったらとその業界用語が挟まるんですよもちろん説明は入るのよ、最初には説明が入って以下何々というみたいな風にきちんと断りは入ってるんだけどもなんて言うんだろう報告書としては、
うん、
文体がチャラいんですよ
なるほど。
言い方悪いけど柔らかいんですよすごく。
報告書
で読みやすい、うん、確かに読みやすい、
読みやすいですね。
読みやすいんだけど、うん、変な話弁護士さんが書いてたらあんな風には絶対書かない。
なる
で変だなと思ったんですよ。
はいはいはいはい。
で変だなと思って最初の方を読んだらその、うん、利害関係のない弁護士さんが入って調査をやってやりましたっていう風に書いてるのに文体がどうにもちょろいので、
はい、
チャラいので変だなと思って後々確認してみたらそのあくまで報告書の責任者っていうのは日テレの中 そのコンプライ、うん、コンプラの責任者の方なので、
はい、
まあ、そうなると当然分析さっきも言ったけど文章の責任っていうのはその方にあるわけで、
うんうんうん、
だから文章そのものっていうのはその調査をした弁護士さんたちがもちろん原案には関わってるにしても、
はい、
体裁を整えたのは日テレ内部なのよね、
うんうんうんうん、
おそらく、
はい、
だからこそのちょっと業界用語的なものをバンバン使ってその書いていって、うん、しかもちょっと文体柔らかくして、うん
うんうん、
できるだけその日テレとしての責任をこうビシバシ追求するというような文章にはしてないみたいな。
そうですね、
うんうんうん、なんでそういう面での逃げがちょっと見えるのよね。だからいやそこは自分としては正直いや分かんないよ分かんないけど、
はい、
自分としては第三者のその弁護士さんに文章まで全部作ってもらうべきだったんじゃないかなと思う。
なるほどね、
うんうん、どうもあれを読んでると業界の人が書いてるようにしか読めないですよ。まあこの辺は自分の思い込みなので間違ってるかもしれないけど、う
んうん、はい、
うん、だからそういう面でちょっと違和感を感じるというかね。
はいはいはいはい。
妙に硬いところもあれば、うん、妙にその 柔らかく書いてたり、その提言のところとかは何とかであろうとか書いてみたりとか、
はい、
どうなんだろうって思ったのが正直なところなんですよね。
そうですね、その、非常に、まあ、なんていうのかな、具体的には書いてあってイメージしやすい文章にはなってはいるんですよ。だから読みやすいしね、
読みやすい。
ただそのやっぱりこういう問題が起こった時の報告書のスタンスは私もちょっとこう気になるところがあって、やっぱもう少しこう第三者的な視点でやはり記述されるべきだったと僕も思いますね。なんかまあそのなんていうのかな、非常にこう私も日本テレビ側のある意味こう、事情についてこう、もうねるるこう説明があるんだけれども、どうしてもなんていうのかな、こう乱暴な言い方をすれば仕方なかったんだよねみたいな匂いがやっぱりこうね、なんかこう出てくるし、あとはね、もうちょっとだからね、法律論に踏み込んでほしかったんですよ。そもそもこの法的にどう保護されるべきだったのかみたいな観点が抜けてるんです、この報告主義はね。
だから、契約がその
そうそうそう、
だからさ、おかしい、僕らの感覚にしてみるとすごくおかしくて、物語を制ドラマを制作もう完全にしてしまってから契約を結ぶみたいなことを、をやっていて、それがもう慣行になってるっていう話が書いてあって、いやそれはダメでしょっていうのが、やっぱりなんかもうちょっと厳しくしてもいいんじゃないかなって思うところはあるんだよね。
なんかで、そこに関してはなんかさ、法的にどうなのかなっていうのも正直あるわけですよ。だってある意味走り出してしまってるわけでしょ。で
そう
日本テレビはもうお金もかけてスタッフも費やして作り始めて走り出しちゃってる状況で、それじゃあ契約の段階でノーって言える状況なのかなって思えば、まあノーって言えないよねっていうことになるじゃないですか、はっきり言って。
いやだからそのなんつうの、ちょっと意地悪な見方をすればさ、だから多少原作者がごねたところで、いやもう走り始めちゃってるものを今更テーブルひっくり返すんですかあなたはみたいな風に詰めることもできちゃうわけじゃん。
そうなんです、そうなんです。じゃあここまでかけたお金どうすんねんみたいなね。
そうそうそうそう、逆にさ、なんかね、テレビ局側が、テレビ局側からひっくり返そうと思えばさ、いやまだ契約結んでないしって言えちゃうしさ。
そうそうそうそうなんです、それって本来のそのなんていうの、こう契約の趣旨からすると、まあ、全く逸脱している話なのであって、だからその慣行とか慣例はまあそれはそれとしてね、事実としてそうなんだけれ、でしょうけれども、それっていやこれなんか法律に詳しい人は言わせる、もう契約として無効の余地があるって言ってる人もいるんで、指摘してる人もいるわけですよ。基本契約っていうのはきちんとお互いの合意でもって、ある意味フラットの立場で判断できる状況じゃないと契約って基本的に結ばないものであると。でこういう状況でもうほぼ強要に近いというか、逃げ道がないような状態で、はい契約しましょうねっていうのは、本来のその契約をする上での考慮の余地を奪ってしまっているという意味においては、この契約って無効にすらなる可能性だってあるって言ってる人もいるんですよ。
でそれでさ、さらにさ、そのまああまりその個人攻撃になっちゃっても問題あるんだけど、まあ一つ事件の一つの大きな引き金になったのっていうのは、脚本家さんがインスタに何たらかんたら書いたとかっていう部分じゃない？
そうですね。
で、それに対して要はテレビ局側っていうのが、その、脚本家さんがそのインスタに記事をアップしてしまったっていうことに対して、
はい、
その法的にいろいろ考えたら、それに対して何も言えなかったんですみたいなことをさ、今度逆にその法的なことっていうのを理由に使ってさ、自分たちは何もできませんでしたっていうかけど、するしてるじゃない、
都合よく持ち出してきてるんですよ、ね、
そうそうそう、いやだからっていう話だよね、
そうそうそうそうなんですよ、
いやもちろん報告書にも書かれてるんだ、書かれててちゃんと事前 前にそういった、契約を結んでおけば、で守秘義務とかの守秘契約とかもちゃんと条項に盛り込んでおけば、うんうんうん、ああいう書き込みを脚本家はできなかったよねっていうことは当然報告書にも書いてるんだけど、
書いてます、
書いてるんだけど、でもそうやって書いてる割には逆にその、テレビ局側がその守秘契約を結んでれば、その守秘契約っていうことを盾にとって脚本家さんに対してその書き込みを消しなさいっていうことも言えるはずっていうことは書いてないんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう。だから本当都合のいいところだけその法的にっていうことを持ち出してるように私も読めてしまって、いやそうじゃなくてもうちょっとこうフラットの立場でそのそもそも その今 その法に照らして今回 その一連のやり取り契約も含めてどうだったのかっていうことはもうちょっと検証する余地があったと思うんですよ、うん、でじゃないとこの報告書ってさ今日一番僕最初に喋りましたけど今後のコンテンツ産業の一つのこう作っていくもの原作者がいる作品を作っていく中で多分繰り返し参照されるべき文章になると思うんですね今回の事例というのが報告書も含めてであればこそなんですよであればこそその今回の一連のその契約も含めて、起こったことの中で現行のまあ著作権法並びにさまざまな契約も含めてね民法とかも含めてどうだったのかっていう検証はなされるべきであってそういった部分がある意味とてもなんかこうなんていうのかな曖昧にというか、うんうん、せっかくこんだけ弁護士の先生が携わってるんだったらやっぱり一つ項目作って法的に照らしてみて疑問というかいろいろ問題のあった箇所についてはやっぱりちょっと指摘検証されるべきであったなというふうに思うんですよ、うん、じゃないと下手すりゃ日テレの事情みたいなすごく矮小化された話になってしまう恐れがあると思ってまして、うん、あれは日テレが起こしたセクシー田中さんの問題だよねっていうことにもし矮小化されて、うん消費されてしまうとなると何の解決にもならない、うんうん、何の今後参考にもならない話になってしまうのでそれをちょっと僕はやっぱりすごく恐れるんですよね。だからねその辺はやっぱりちょっと不満がありました、うんうん、
いやだからねやっぱ頭の回る人が書いてるんだよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそれはそうだと思いますよ、うん、
だからその、うん、あまりその、うん、日テレに全責任がありますみたいな書き方はもちろんしないっていうそういうでできるだけその誠意を持ってその調査をしましたっていう体裁を取りつつ、
うんう
んなんとなくその将来に向けてこういう悲しいことは二度と起きないようにしましょうねっていうことで締めて要はある程度 その共感を持ってもらえるような文章に仕立ててるんだよね。
それは
だからそういう面ではやっぱ頭の回る人が書いてるんだと思う。
まあまあまあ結局だから意図して、うん、割と分かりやすい文章にして、うんまあ、ある意味ではそうそうそう共感を誘うようなうんうんうん、作りになっていることは感じますよね、うん、だけどそれはなんていうの報告書という書類の性格から考えるとやっぱり若干イレギュラーなものにはなってるで別に報告書にじゃあ意図を載せるなとまでは言いませんよ、うん、だけれどもやっぱ報告書はあくまで事実の報告であって、うん、そこにね、うん、何らかのこう恣意的なテレビ局側の事情であったりとか意図みたいなものっていうのはやっぱりちょっとこう本当に注意して載せなければいけない趣旨の、うん、ものだと思うんですよ。それがこう、うん、結構この報告書全編を通してこう、うん、感じられてしまうというのは、うん、やっぱりちょっと報告書としてはどうかなっていうね。うん、どこまで行ってもちょっと、うん、まあ、ちょっと、まあ、乱暴な言い方すれば同情を誘うような、
うんうん
うんうん、逃げ道を作ってるような、報告書にはなっているのかなと。
で将来的なことも見越してその、まあ、絵に描いた餅かもしれないし理想論かもしれないけど一応今後はこういうふうにしてったらどうかっていう提言も書かれてはいるけれども、
はい、
それはあくまでテレビ の そのドラマ制作者側のスタンスであって、
うんうんうん、
じゃあその原作者側とかその出版社側っていうのはどうするべきなのかっていうことってほぼないんだよね、うん、
はいはいはいはい。
だから両者があってこその作品制作のはずなんだけど、うん、まあしょうがないんだけどさ、テレビ局が出した報告書だからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、
うんうんうん、
じゃあそれに対してじゃあ小学館はどう思うんですかとか、小学館としてその、うん、なんだこのつまびらかにしたい事実っていうのはないんですかっていうのがね、
うんうんうんうん、
ちょっと気になっちゃうんだよね。
はいはいはいはい、
うん、
そうです、
ね、だんまりしてるけどさ小学館は、
うんう
ん、なんかその編集者だけ集まってなんか寂しいですみたいなこましゃくれたなんかコメントは出したけどさ、
うん、いや、うん、まあ小学館も本当に問題はあると思いますよ、うん、やっぱりこうやって改めて読んでみてね、
うんう
ん、原作者を守る力学が働いてないのは明らかですし、明らかですし、その、うん、テレビ局、さっきマスターが繰り返し言ってるけど、テレビ局はある意味しょうがないです。民間企業だからテレビ局の利益を追求する力学が働くのは、うんうんうん、ある意味当然といえば当然のことですよね、うんうんうんうん、だからもうほぼ出来上がっているものに対して、まあ、あの日テレ曰く難しい人って表現してますけど、うん、難しい人であるところの原作者から何かこうあれこれね突っ込まれると面倒だから、撮影はまだだったけど撮影済みって回答しましたってはっきり嘘をついていることまで今回の報告書では書いてありましたよね。そうやってもう撮ってるから直せないよっていう要はプレッシャーをかける意図だったと思うんですけれども、うんうんうん、まあ それはまあ本当にひどいなと思うけど、まあ、考え方を変えれば、営利を追求する一民間企業としては当然働く力学でもある、うん
うん、
でだからそういう力学が働くことはもう分かってるわけだから、そことのそのせめぎ合い折衝の中で小学館はどういう役割を果たしてきたんですかっていうところが、
うんうんうん、
やっぱりすごく大事だと思うんですよ、
うん
うん、で今回やはりこの報告書を読む限りでは小学館は全くその仕事をしていないっていうね、
うん
うん、もう責任のすべてをある意味原作者にもう押し付けてしまっていて、もう全然小学館としてのそのスタンスとか理念みたいなものはまあ、感じられないんですよ。うん。で、もしあるとするならば、小学館も報告書を出すべきだと思います、その。
うん。いや、うん、日テレがああいう報告書を出すんだったら小学館も出すべき。
出すべきですね。
だって言われっぱなしだもんね。
そうそうそうそう。うん。うん、だから、今のところ小学館ではそういう動きが全く見えないのも非常に絶望的なんですけれども、
うん、
小学館は小学館できちんと今回のことを検証して、小学館の立場としての報告書をやはりまとめるべきだと思いますよ。
うん。うん。
うんうん、
俺もそう思う。
うん。うん。だからそこだからさ、小学館は小学館でちゃんと、まあね、民間企業でやはり利益を追求する会社なんだから、そこと、うん、じゃあ日本テレビとの間でどういうその綱引き折衝があってっていうことが見えてこないと、うん、結局はわからないんだと思うんです、全体の姿みたいなものはね、うんうんうん、ただやっぱりこの日テレ側の報告書を見る限りではやっぱり小学館はひどいなと思いますよ、うん、本当に。
まあその辺はやっぱりあれだよね、自分は出版社のことがわからないよね、あまり、まあ、あれを読んでもいや小学館はどう考えるんだろうなぐらいにしか思わなかったけどね、うんうんうん、
いや
自分としてはね、
版元はね、うん、本当に罪は大きいというか、特に小学館はちょっとひどいなと僕は思いますよ、うんうん、っていうのはやっぱり基本的にこういう作品って、まあ漫画でも漫画に限らずですけども、まあ版元は基本的な著作権管理するんですよ。うん、これは、まあ、もちろんね、著作権そのものは原作者にありますよ。ありますけれど、うん、じゃあその原作者がじゃあいちいちその著作権違反に目を光らせて個人でそれをこう管理できるかといったら、うんうんうん、それは土台無理な話なのであって、
うん、
当然それはそれをね出版して世に出した版元が、管理をするべきものなんですよ、うんうん、というかそれしかできない、現実的にはね。
どなただっけ、エージェントを間に入れるべきだって意見出されてる方いたよね。
そうそうそう、僕も喋ったと思います、うんうん、一回それは、
うん
うん、例えば 海外のそういう原作者の方っていうのはアメリカは特にそうですけど、必ずエージェントが入るんですよね。必ずエージェントが入って、要はその版元が管理しないんですよ。エージェントが基本的に管理をする、でそのエージェントというのがやはりその著作権であったり、そのエキスパート、スペシャリストであって、その、ちゃんとその自分の作品を法的に、守ってくれるような存在として必ず間に入って、版元と基本的に原作者って直接交渉はしないんだそうです。で基本的にそのエージェントを通して、そういうじゃあ作品の映像化であったりとか、っていうことについては、こう交渉相談をしていくっていうことになります。で、日本はそういうエージェントというのが基本的に普及してないので、そういう著作権を含めた話になると、途端に原作者ってやっぱり弱い立場に立たされるんですよね。で、自分にはその著作権に対するその、まず管理するだけの時間も能力もまずないということもありますし、まあ、例えばその報酬とか収入も含めて、基本的には版元の言いなりになってしまうというのが現状なんですよ。だからね、まあ、いくつかありますよね。すごく有名な映画になったのに、原作者にはなんか数万円しか、ひどい場合は数万円しか入んなかったとか、もうね、そういう事例も起こってくるんですよ。
某風呂屋の映画かな。
そうそう、あれは、ね、おっしゃってましたよね。あんなに、ね、ヒットしたのに、私にはこれっぽっちみたいなことをなんかつぶやかれてたのを思い出しますけど、だから、結局そういう原作者にしたってまず相場感もわからないし、その基本的にもう言われるがままになってしまうというまあ現状がある。で、だったら日本はそのエージェントが果たしている役割も含めて、著作権を管理している版元が責任を持ってやるべきことなんですよ。だけど、まあ、少なくとも今のこの報告書を読む限りでは、小学館は、なんていうのかな、このドラマ化に際して、原作者との間できちんと、十分な折衝交渉の仕事を果たしているかといえば、全くそういうふうには思われない。
いや、だからさ、なんかさ、それなりになんか教育受けてきてさ、それなりにいい会社に入ってさ、でそれなりに大きな仕事を任されてる連中がさ、2つの大企業のさ、それぞれの担当がさ、あんな雑なことで仕事進めてんのって、こう中小でこうぜいぜい言って仕事してる俺なんか思うわけですよ。
だからそうそう、だから
だって
絶望的なの
はでさえその契約に縛られて仕事してるよ。
そういやいや、それはもうね、皆さん大体
お、ね、だって例えば、その何入札して、仕事が決まりました、で契約日は何日なので何日になったら電話してください、その前には電話しないでくださいねとかさ、そういう細かいことからうちらやってんだもん。
いや、私たちだってそうですよ。私たちだってもう、昔は緩かったよ、昔緩かったけど、今はエロゲ屋さんだって業務請負契約結んでんだから、ちゃんと
そうそうそうそう
やってんだよ。そうそう
そう。
で、小学館っていうのはあれですからね、日本の出版社のトップですからね。
だからさ、
一橋グループという大きな出版のグループの頂点に君臨する会社なんですよ。もうね、そのだからエンタメに限らずね、学術に関してだってそうだし、もうね、雑誌に関してだってそうだから、日本の出版界 の、 あの頂点に君臨する版元がこの体たらくですかっていうことに
絶望するんです。だってさ、それでね、なんかそのやれああだのこうだの言ってさ、その契約が契約を結ぶのがその遅れて、その、ね、さっきも言ったけど、下手したらその撮影が終わってから契約するみたいなことがまあ普通に行われてるみたいに書いてるけどさ、お前らの会社は法務部があるんだろっていう話でさ、
本当にね、
うちの会社に法務部なんてねえぞって話でさそれでもちゃんと契約を結んだ上で仕事やってんだっていう話でさ、ね、しかもさ、うちらだってそんな年に1本や2本じゃないっすよ、仕事やってんの。
いやいや、わかりますよ、
うちらだって年間に700、800の契約を結んでんだ。
それでもね、
それでさ、ちゃんとやってんのにさ、
ちゃんとやってんのに、
そうそうそうそう、
ね、おたくら ね、こんな会社、日本のそのコンテンツ産業をリードしてるなんて、ちゃんちゃら、もうね、おかしい話で。うん、
ね、金額にしてみたらさ、うん、ね、あの人方にしてみれば、俺らの会社なんて吹けば飛ぶようなさ、ね、
小学館
年商だ
ってさ、そう
ですよ、ね、おにゃおく行って、万歳とか言ってるような会社だから、吹けば飛ぶような会社だけどさ、でもちゃんと契約はやってるよ。だってそうしないと仕事できないし、お金もらえないんだもん。
そうそうそうね、責任持って仕事できないですよ、うん、もうね。だからそれをね、あのもうさ、だからおそらくね、小学館もマンモス企業ですから、
うん、
いろんな人がいると思うのよ。だから、うん、小学館が管理しているコンテンツであってもうまくいってるのも当然あるし、
もちろんね、
もちろんあるんです、うんうんうん、で、まあ、もう今回みたいに不幸な事例もあるということで、だからそこの、その交通整理が俗人的になっていることにすごく問題を感じるんですよ。
あ、それでその、うん、何プロデューサーになった人も要は若手なんでしょ、は
いはい、そうそうそうそう。
でチーフがいて、チーフはただその最初の顔合わせに顔を出すだけで、
うん、
基本的にはプロデューサーに任せっぱなし、
はい、
で何かあったらチーフに相談するっていうふうにはなってるけど、
うん、
でも現場に入っちゃうとチーフともなかなか連絡取れないみたいなふうになっていて、はい、
うん、
でそれでもなんかその若手にできるだけその現場を経験させようみたいなことで若いプロデューサーをどんどん登用してそういったものを作らせてるんだみたいなことを書いてるけど、
はい、
いやダメでしょっていう、うん、
あのね、一番腹立たしいのは、うん、その、うん、若手プロデューサーを起用していることについては、まあトラブルになりやすいのは正直言ってあるとは思うが、それを恐れていたらダメ、うん、失敗しないと学ばないからこそ、失敗してもフォローができる体制を作っていく方が大事って、これは今回の報告書で書いていい内容ではないです。これはもう原作者の方がお亡くなりになってるのに、これで怖がっちゃいけないみたいな書き方するのはやっぱり間違ってると思いますよ、う
んうん、いや、それさ、添付の資料じゃない、
はいはいはいはい、
報告書に添付の資料でさ、そういったその、うんうん、そういろんなところの人の談話っていうか、
談話に、
アンケート結果か、
うん、だから
出てるじゃない。であれもね、ずるいなと思ったのが、
はい、
いわゆるその原作者側に当たる漫画家さんとしては、うんうんうん、要はその里中先生とかを呼んできてコメントしてもらって、
はいはい
はい、名前も全部出して、
うんうんうん、
コメントしてもらってるのに、
うん、
脚本家とかって一切名前出てないのね。
そうそう、匿名なんですよ。
あれもずるいよね。
ずるい
だったら、例えば、うん、それこそ三谷幸喜のとこ行ってコメント聞いてこいよって話なの、うん、
本当ですよね。コメント取ってこいよってね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
ねえ、いや別に三谷幸喜じゃなくてもいいけどさ、
いやものすごく、だからその内向きの論理で、うん、そのね、うん、でだから、いや、だからまあ感想の部分だけど、放送局としては社員を守ることが大事、仕事って書いてあるけど、いやそりゃそうでしょうよとは思うのよ、
うんうんうんうん、
そりゃそうでしょうけど、それ今回の報告書の感想にそれ入れますかねっていう、そこのやっぱり神経を僕はすごく疑っちゃいますよね。
あとこれに対しては何か処分って下ったんだっけ、そこはちょっと俺
書いてないでしょ、
覚えてないんだけど、
そこまで書いてないんじゃないですか、そこまでのことは、
うん、いや報告書だからそれは処分のことは書いてないかもしれないけど、うん、
これを受けて
処分とかってどうだったっけなと思ってさ、
うん、
だって やっぱりこれだけのことが起きてるんだから、しかるべき立場の人っていうのはそれなりに責任を取らなきゃいけないはずなのよ、
はいはいはい、
やっぱり、
はいはい、
そうどういう責任の取り方であれね、逃げて終わりかって話になっちゃうんで、
うんうんうんうん、
それはやっぱりね、じゃあもうこんなとこと仕事できないわってことになっちゃうじゃない。
会社としての処分は 何もないですね。
ないの？
何もないです、はい、
それもどうかと思うけどね、
うん、小学館も何もないです、はい、そういうことです。いや、おかしいよ、ね、
おかしいよなって思うけどね。
そう、いや、だから
別にさ、定職にしろとかさ、うん、その免職にしろなんて言うつもりはないけど、そうそうそう、
別にだから吊るし上げにしろとは思わないよ、うん、吊るし上げにしろとは言わないけれど、そうそうそうそう、ただ、うん、けじめは必要ですよね、けじめは必要だと思いますよ、うんうんうんうん、じゃないと なんかさ、本当に結局ある意味はっきりとした形では誰も責任を取らないまま、あのこういうことがありました、次は起こさないようにしましょうねみたいな、うん、ものすごくおためごかしなものに終わってしまう、うん、可能性が高いですよね、うん
うん、だから、うん、やっぱりあれだな、小学館側も報告書を作るべきだな、
うんうん、いや絶対必要だと思いますよ、うん
うん、
であくまで日本テレビ側から見た出版社との交渉の過程についてはそれなりに詳しく書いてますけれども、おそらく小学館には小学館の言い分があるんだと思いますよ、
うんうんうん、
だからまあ遅きに失した感はありますけれども、今からでもいいから小学館としてはこういう経緯であったということをきちんとやはりまとめて公表するべきだと思います、
うんうん、まあね、ことを荒立てたくないっていう気持ちはわかるけど、でも、うんうんうん、やらなきゃなんないことはやらなきゃいけないと思うんだよね。
そうそうそう、うん、だからまあこういう言い方はしたくないけど、やっぱりこれをさあきっかけにして変わっていかないと、うん、亡くなられた原作者の方も浮かばれませんぜ、本当に。
いや本当にそうだね、
うんうんうん、でもっとやはり原作者と原作者の思いというものをきちんとやはりこう汲み取って寄り添いながらいいものを作っていこうっていう体制にやっぱりしていかないと、あの、うん、第2第3 の、 あのセクシー田中さん事件がやっぱ起こりうると思いますよ、うん、こうね、
うん
うんうん、だから、まあ、今回の報告書、まあ、幸いいろいろ具体的な事例も載ってるんだから、だからこれをまあやはりちょっとこうきちんとあの読んでほしい、そのやはりコンテンツに関わる人はあのまずもうね、皆さん、うん、絶対読んだ方がいいと思ってます。でその上でね、じゃあどうするかっていうことをやっぱり考えていかなきゃいけないし、うん、もう一つはやっぱりその法的な検証は僕はやっぱり欲しい、どうしても、うんうんうんうん、
いやあとね、やっぱりその一番のその、まあ、原因となった、要はその認識の齟齬、
はいはいはいはい、
っていうのがさ、
うん、
ずっとほったらかしのまんま最後まで行ったっていうのが本当信じらんなくてさ、
うん、
だ途中、いやだって仕切り直しをするタイミングっていっぱいあったと思うのよ、うん、
そうそうそうそう、
いやあれこれちょっと原作者さん言ってきてることなんかおかしくねみたいなところってさ、お互いにあったと思うのよ、あれテレビ局が言ってることなんかおかしくねっていうのがさ
あったと思いますよ。
いやいやちょっと待って、一回もう一回ちょっとテーブルについて問題をクリアにしましょうやっていうのってさ、
うん、
あるよ我々も、うん、あれなんかちょっと合意したはずだけどなんかおかしいよね、ここってどうでしたっけ、こうですよね、あやっぱりそうですよね、じゃあこれ違いますよねみたいな話ってさやるじゃん。
ありますね、
うんうん、だってそれしないとさ、
うん、
ね、そうそうそう、成果がどっちいっちゃうか分かんないわけだから、
いやだから傷口がさ大きくなる前にやっぱりこうね、ちゃんと一回立ち止まるっていう勇気は必要ですよね、
うん、だからなんていうの、そういう面でのフェイルセーフみたいなのがどっちにも全く機能してないっていうのはやっぱりその、コンテンツを作る上でのなんていうのかな、品質管理みたいなものっていうのが全然できてないっていうのがね、
うん、そうですよ。で、うん、で原作者をほったらかしにされて SNS でしか声が上げられなかったって、こんな悲劇ありますかっていうことですよ、うんうん、きちんと原作者の声が伝わってそれが制作体制に反映されてないされるべきところが、もうドラマを走り始めたらもうあの止まれませんからみたいな、そういうこう本当、うん、テレビ局側の論理でもってあの、うん、ないがしろにされ続けてきたというね、うんうんうん、うん、だからそこもねちょっと本当にどうにかならなかったの、うん、っていうのはありますよね、
うん、
ね、そうそう、アニメだってよく総集編とかって言って、あなんかトラブってんだなみたいなことありますけどまあまあそれをしろとは言いませんけど、ただやっぱ立ち止まる勇気は必要だし、
うん、
うんうんうんうん、一回走り出したからって言って嘘ついてまでね、うん、嘘ついてまで、うん、あのもう
あれひどかったね、あそこはひどかったね、
あれはもう本当にひどいと思います。これから撮影なのにもう撮影しちゃいましたって答えた、どうしてですかって言ったら、ここから意見言われて何か変更が加わったら撮影スケジュールに影響があることをあの考慮してとかっていうのは完全にこうエゴだからね、あれは本当に、うん、ドラマ制作サイドのね、うん、
自分たちの都合を通すための方便だからね、
そうそうそう、平気で嘘をつくんだなってことが分かりましたけど、
うん
うんうんうん、まあおそらくね 今回は明らかになりましたけど、同じようなことは普段からまかり通ってるんだろうなっていうことは、まあ容易に想像ができますよね、
うんうん、
だからね、さっきも言ったけど、だから、うん、原作者とすごいこう幸せなタイアップができているアニメとかあのドラマがあるんだけど、うん、結局それって多分もうあれなんですよ、すごく俗人的な仕事になっちゃってるのよ。たまたまいい人、誠意のある人が身に恵まれてっていう多分世界になっちゃってるのよ、どう考えたって。だって小学館と日本テレビのタッグでうまくいっている作品だっていっぱいあるわけでしょ、
ね、あるあるある、
うん、そうそうそうそう。でね、だからそういうものがある一方でこういうことが起こってしまうっていうことは、要はルールになってないっていうことですよね、
うんうん
うん、ルールになってなくて、たまたま信頼のおけるスタッフに恵まれてみたいな、うんうんうん、世界でしかそういうものが生まれないっていうところのちょっと、うん、なんていうとか未熟さですよね、
うん、
それがやっぱり標準化されてないっていうことがよくわかるんですよ、うんうん、
いやだからさ、その報告書を読んでてさ、本当にあの何A さん、そのプロデューサーの A さんって人がさ、
はいはい
はい、まあ、間に挟まれていろいろ苦労したのはそれは分かるけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱハンドリングはちゃんとしようよっていう話でさ、
そうそうそうそう、そうなん
です。でそのハンドリングがもう自分の手に余るってなった時点で誰か助けを呼べよっていう話なんだよね、
うんうんう
ん、そうなんです。もっと上の人に相談するとか、
うん、
いやちょっと今困ってるんですけどっていうのを、その社内で上の人に気軽に言えるような体制っていうのももちろんなかったんだろうし、
そうでしょうね、
任せたぞあとは頼むぞってなってそれっきりだったと思うから、だからそういうシステムっていうか組織的な問題もあるし、うん、まあ、本人のもちろん資質っていうかそういう問題もね、その、はい、その、まあ、はっきり言っちゃえばその難しい原作者さんがついて、
うん、
その人をハンドリングしながらその、作品を作っていくっていうのは正直あの A さんっていう人には荷が重かったんだと思うけど、
うん、
でもだとすればなおさらやっぱりそれを管理監督してる上の人は何やってたのって話になるし、でそれに対してじゃあ、原作者側の、まあ、代理人としての小学館は何やってたのっていう話にもなるし、
そうですね、
うん、だからやっぱり、うん、なんかいい大人がね、えそれなりにいい給料ももらってるんだろうし、いやそれは分からんけど、ね、え有名な企業に勤めててその程度ですかとはね本当に思うよね。
いや、まあ、だからプロって何なんだろうなっていうことをやっぱ思うんですよ。少なくとも今回のこういうドラマに携わっている人は曲がりなりにもやっぱり皆さんプロなわけですよね、
うん、
うんうんうん、でその人たちがやっぱりプロの仕事をしていないわけですよ、うん、
だからあのプロって、
うん、
あの何でもかんでも自分でやるのがプロじゃないんですよ。
そうそう確かに。
でその、うん、あこれはもう自分の力量には余るなと思ったら、
うんうんうん、
それはもう自分にはできませんってはっきり言うのもプロなんですよ。
はいはいはい、
うん、だからそういうで自分の力量には余るので誰かヘルプをお願いしますとか、うん、この部分についてはこの方にお願いしますとか、
うん、
自分の力量っていうのを正確に把握した上で自分のできることはどこまででどこからは無理なのかっていうことをきちんと明確にできない人ってやっぱりダメなんですよ。だから、うん、あのそういうところもねやっぱり、まあ、言い出せなかったんだろうなっていうのも分かるんだけどさ、
いや、やっぱりそのまあこれはねちょっとまた組織論とはまた違う話になるんだけれども、うんうんうん、その原作をやっぱりその魅力とかその原作者の思い伝えたいことっていうのは必ずあるわけで、それをちゃんとこう消化してこうやっぱりやっていくっていう過程がどうしてもおろそかだったんじゃないかなっていう思いがこう拭いされないんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、当然、まあ、原作にも登場人物がいてお話があってセリフがあってってあるんだけれども、実際でもその伝えたいことっていうのはさ、そういう表面的な部分じゃないじゃないですか。やっぱりそういう主人公たちの、まあ、ある意味行動やセリフを借りて原作者が表現したい世界というのが ちゃんとあって、それって必ずしもこう分かりやすいものではなかったりしますよね。例えばまあ、どんな漫画でもそうですけど、1巻2巻読んでて面白いからって読んでったら、なんかあれでも当初自分が思ってたのとちょっと違うなみたいな、こういうことなのかなみたいな、こう作者のなんか伝えたいことがこう読み進めていかないと、あるいは時間をかけないと分からないことっていっぱいあるじゃないですか、うん、でまあなんかね、いろいろ伝え聞くところによると、まあ今テレビ局サイドがね、そういうオリジナルのドラマを作る力というのがなかなか今、なくて、どうしてもこう安易にね、原作がでそれなりにヒットした原作にこうの取り合いになってるんだそうですね。でそれをこううまく使って手っ取り早くね、ドラマの登場人物はもう考えなくてもある意味用意されているわけで、セリフとか物語もある程度はね作れているわけで、そういうインスタントな、感覚でもって原作のある作品をこう映像化するっていう、まあ風潮がやっぱりあるらしいとなった時に、うん、いやそのインスタントな感覚だけでそういうものを借りてくるんだったら、やっぱりやめてほしいっていうことうん、を思うんですよ。これはちょっと組織論とはまた別の話として、じゃないとだってやっぱりまだまだそのね、テレビの与えるインパクトって大きなものが、いくらテレビ離れとは言われていてもね、まだまだ大きなものがあって、まあ、今回やっぱりそのドラマ化することによって初めてセクシー田中さんというね、ああこんな作品があるんだなって知った人がやっぱ大勢いると思うんですよ、
うんうんうん、
そうするとその人たちにとってみればセクシー田中さんという作品はこういうものであるっていうイメージはドラマのイメージになるわけですよね、だからそれってすごくある意味ではとても責任の大きなことですよね、責任が伴うことだと思うんですよ、だからこそね、ちゃんと原作者とのすり合わせはしっかりしていかなきゃいけないし、おそらく声は上げないけれどもモヤモヤしている原作者の人もいっぱいいたと思うんです、これまでもね。
いや、いるでしょ
う、たくさんいると思うんですよ。だけど
だって、ね、我々がさ、例えばなんとかのドラマ化とかっていうのが、はいはいはい、まああるじゃない、
はい、
で大体第1回見るとさ、ってなるもんね。
ダメですよ、
なんじゃこりゃって
ビブリア古書堂の事件手帳の悪口を言っちゃダメですよ、そんなところ。
いや別に何とは言ってないけどさ
いやいやいや、
ね、
はい、
だからね、もういっそね、原案だけ借りりゃいいのよ。でそれをその作者が納得してくれる作者の作品の原案だけ借りてきて、その舞台装置と設定とだけ借りてきて、あとストーリーは自分たちで作りますって言ってやった方が後腐れないと思うよ
まあ実際そうやってうまくいっているドラマもありますよね、原案としてね、そう借りてはいるんだけれども、ドラマ自体はほぼオリジナルでみたいなものっていうのも、まあまあ割と珍しくなくなってきたわけであって、
そのね、海底2万マイルみたいなさ、
はいはい、またすごい例出してきたけどどこまで、まあでもあれも書いてるからな、クレジットに
原案は海底2万マイル
ベルヌだもんなっていうね。
そうそうそうそう、
いやいやいや、まあまあだからね、今回の話っていうのはそのソフト面、今言った話はソフト面の話ですけど、もう話もあるし、やっぱハード面の話、両方にまたがっている問題で、でまあ繰り返しになるけど、やっぱ今後ね、そういう原作者がいるコンテンツをこうを手掛ける人は、まあおそらく一つの事例として参照するであろう報告書になるんだと思います。で、ただやっぱり今のままこの報告書のままの日本テレビのスタンスはやっぱり私は納得はできないね。日本テレビ側の事情もわかるけれども、で結局その何が消化しきれないかっていう、その根本的な部分のなんていうのかな、思いがやっぱり見えてこないんですよ。だからそのね、 体制であったりとか、その、まあ、今回の一連の流れみたいなのは、まあ、よく分かったんだけれども、いや、
うん、
それはそれとして、じゃあ今後そういう原作者とのこう、まあ、付き合い方だったりとか、そういう仕事の仕方だったりするみたいな、そういうビジョンがやっぱりまだ見えてこないから、やっぱちょっとね、そういう意味で言うと、じゃあこの調査報告書を足がかりに、じゃあ例えばね、こう日本テレビがこうガイドラインなりをやっぱ作っていくとか、やっぱ次のステップはやっぱ必要だと思いますよ。あくまで今回はね、まあ報告書っぽくない報告書ではあったけれども、これはあくまで一つのステップであって、じゃあこれを元にして、じゃあ今後はこういうガイドラインに沿って私たちはドラマを作っていきます、まあ、ドラマに限らずですけどね、アニメも含めてそういうコンテンツを作っていきますよっていうものをやっぱ練り上げていく責任があると思います。だそれを僕は待ちたいですね。まあ出るかどうか分かんないけど、あとは小学館も作るべきだ、報告書は。やっぱりお粗末だよ小学館も。特に最初にちょっと若干お涙ちょうだいみたいな、なんかあれでしょ、こうねコメントを出して、ほぼそれっきりなんじゃない小学館サイドの何かこうアクションって。ちょっとあまりにもあれですよね本当に。結構だからね、小学館から作品引き上げたいとかって言ってる声もちらほら見ちゃいましたけど、いや当然だよねと思いますよね。あ、ここは私たち守ってくれないんだって思われても仕方がないと思いますよ。
だからそれこそね、それこそ担当の人しか知り得ないようなさ、ね、その原作者さんのね、生前のその言ってたこととかだってあると思うんだよね。
あります、そうあると思いますよ。
だからやっぱり全部を出せっていうことじゃないけれども、
はい、
やっぱりその、小学館には小学館なりのその原作者サイドとしての、いや、日テレ側がああいう報告書を出したのであれば、じゃあ我々も出さないわけにいかないですよねっていうことで、我々のサイドから見た今回の、問題のその経緯と、まあ原因と、でこれからの対策みたいなのっていうのはやっぱ出すべきだよね。
出すべきだと思いますよ。じゃないと、まあはっきり言えば小学館という会社はどんどん、信頼を失っていくと思いますよ。
まあもっと言うと、もっと早いタイミングで日テレと小学館が協力して、
そうですね、
まあ全くの第三者にそれをやってもらえば本当は良かったんですね。
そうそう、本来はね、そうそうそう、本当
はね、
第三者にもう日本テレビも小学館ももうね、ちゃんと関係者にちゃんとヒアリングをして、お互いの立場でどういうことがあったのか、別に両論併記でもいいと思いますよ。すり合わせ無理にしなくたっていい。だからそういう形でやはり小学館もちゃんとこう何があったのか事実をつまびらかにするべきですね。でね、やっぱりこう漫画は特にそうですけど、やっぱ原作者の方と担当ってすごくね、切っても切れない関係なんですよね。で、やっぱ担当者っていうのはその漫画の方向性とかアドバイスすることももう仕事の一つですし、まあちゃんとね、そういったアドバイスも含めて、やっぱ作品が多くの人に読まれるようにこう一緒に仕事をする、汗をかいていくのがやっぱり担当者ですよ。でそういった方を社内に抱えていながらにして、全く原作者に向き合う対応が取れなかった。だからこれは見る人が見れば力関係なのかなと思っちゃいますよね。ドラマにしている日本テレビが偉くて、そのね、ある意味従属的な関係として新潮社がいる、新潮社の小学館がいるのかなっていうふうに思われても仕方がない内容ですから。だからそういった部分も含めて、やっぱり日本の出版業界のトップランナーがちょっとこのざまじゃ困るよっていうことですよ。だからまあ何度も言いますけど、もうちょっとちゃんと組織としての機能をしてほしいと。優秀な人多分いると思うんですよ、日本テレビにも小学館にも、 うん、ちゃんとその辺調整ができて、原作者の思いを十分に汲み取って、ファンにも納得してもらえる作品を作れる人はいっぱいいるからね、実際ね。
うん。
うんうん。だけど、やっぱこういうことが一度起こってしまった以上、それがちゃんと組織として機能してなかったということは明らかなのであって、平気で原作者の前で嘘をつくスタッフがいることは分かったからね。うんうん。だから、みんながみんなスーパーマンにならなくていいんだけど、せめてきちんと組織としてはプロフェッショナルの仕事ができるように、やっぱガイドラインを設けるべきだし、それをやっぱ公表していくべきだと思いますよ、うん
うん、
じゃないとね、やっぱり今後も、うん、似たようなことが起こりうるし、これは別に日本テレビと小学館の間に限った話ではなくてね、おそらくどこのテレビ局においても同じような、本当にスケジュールにもう余裕がない中でドラマをマイクールマイクール作ってることは、まあ容易に想像ができるわけであって、うん、こういったから潜在的な問題ってのは別に日本テレビにだけ存在するわけではなくてね、うんうん、おそらくそのテレビ局全体にわたっての、やっぱ共通する課題は多いんだと思うんです。だからそれを見て、やっぱりこうね、次どうしていかなきゃいけないのかって、誰もが課題意識を持ちながらも動けてない、がんじがらめになってしまっているような状況も想像できるので、いや、そうではなくて、もう一度立ち止まって考えようやっていうところをね、なんとか作ってほしいな、じゃないと、なんかとてもね、こんなにこう、コンテンツ大国と言われる、日本ですけれども、中身がこんなお粗末じゃねえっていうね、思いました。はい。そう。
いや、本当にさ、全く畑は違うけれども、自分たちがさ、
はい、
それこそ、お役所からの仕事を受注するにあたってさ、我々はそのお役所からさ、あんた方の会社っていうのはその品質の確保っていうのをどういうふうにやってんのみたいなことを言われてさ、ね、でその品質を確保するためにどういうことやってんの、国際的な認証を取ってるのみたいなことまで言われてさ、
はいはいはい、
それでこうさ、なんか難解なその企画書を読んでさ、その ISO の認証取得まで取ってさ
はい、はい、
で毎年のようにその ISO の認証機関が来てさ、お宅の会社ちゃんと品質管理やってますかっていうのを全部見られてさ、くしくも先週やってましたよ、うちの会社もそういうことを、ね、
大変ですね。
でその結果そのちゃんとした認証の書類をもらってさ、
はい、
うちの会社はこれこれこういうことでその国際規格をきちんと取ってございますっていうことをお役所に出してさ、
はい、
その上で入札してそれでもお宅の会社金額高いよねみたいなこと言われて仕事もらえなかったりするのにさ
はい
ね、
うん、
ああいう大企業っていうのはその辺のその品質成果品っていうか、その生み出す作品とかその製品に対するその品質の確保っていうのにどれだけその力を使ってるんだろうねっていうのはね、本当に疑問。
そうですよね、
本当に疑問よ。
だって、まあ全く分野は違えど、やっぱりこう物を生み出していることは間違いがないわけであって、そこに対しての、その評価、その例え第三者的視点でね、ちゃんと、やっぱ評価するっていう時代がやっぱ来てると思いますよ。特にマスコミは遅れてるんだよね、そこの分野が。
そうそうそう。だからそのそれこそ昔は QC って言ったんだけどさ、
はい、
クオリティコントロールね、はい、QC とか TQC とか言ったんだけど、トータルクオリティコントロールとか言ったんだけど、まあ要はその PDCA ってやつですわ。
PDCA サイクル、
プラン、ドゥ、チェック、アクションってやつですわ。
はい、
よく聞きますね。で計画をして、計画の通りに行動をして、その行動がどうだったかっていうことをチェックした上で、じゃあ今度からはこういうふうに直していきましょうねっていう、アクションまでつなげて、それをこうスパイラルでやっていって、その品質ってのをスパイラルアップ、
はい、
どんどんどんどん良くしていきましょうっていうのをさ、やるわけよ、
うんうん、
ところがどうだあいつらは、うん、本当にそういうことを一切やってるようには思えない。
これはすごく指摘されてますよね。マスコミだから、まあ、出版社も含めて出版社テレビ局、そこの部分 の、 あの概念がとても遅れてるんですよね、うん、でこれなんでかっていうと、その彼らはある意味その報道の自由を盾にですね、我々はあの自治権があると独立してるんだと、で過度な国の介入をよしとしないという空気が あるんだそうです。私も詳しくないけど、確かに出版社にはあるよそういうところは。で、うん、だけど、いや、あの別にさ、今回の話っていうのは別に報道でもニュースでもないわけであって、同じその会社の中で報道部門があればそういうドラマ制作部門があるのだから、やっぱりそのこういうドラマの制作とかそういうコンテンツに関わる部分っていうのは応用ができると思うんだよね、今言ったような話。
できるできる、
そうそうそう、うん、うん、でもってちゃんとあの例えば期間余裕を持って作っているかとか、原作者との十分な合意が図れているのか、あるいはちゃんと、契約書を作って契約書に沿った仕事を進めているのかできるはずなんだよね、チェックしようと思えば、うん、そうそうそう、認証を作ればいいんだよ、だからそういう意味で言えば。い
や、だから、うん、その我々がもその取ってるその国際規格にしても、うん、あのちゃんと項目があるわけよ、うん、その組織はこうあるべきとか、
はいはい、
その責任と権限というのはこういうふうにあるべきとか、うん、あとはそのレビューとかね、
うんうん、
レビューっていうのはその仕事を本当にうちの会社でできるのかとか、うんうん、そういうことをやるのがレビューなんだけど、でそういうのとかっていうのが全部定められてるわけ、
はいはい、
あの基本的に頭の悪いあの外国の人ができるようにできてるので、
うん、
非常に問題発言をしてるけど、
うんうんうん、
で非常にこう事細かくこういうことをきちんと規定してやると、その会社の中で作る製品っていうのはどんどん品質を良くすることができますよみたいなことっていうのが定められてるものがあるわけよ、
はい、
やれよ本当に。
いや、
でそのくせさ、うん、環境 ISO とかの1万4000とかはさ、はいはいはい、取ってたりするんだよ。
そうそう、
でさ、うちの会社は環境に優しい会社ですみたいなことをさ、イケシャーシャーと言いやがってさ、じゃあ品質管理の方取ってみろよって話じゃん。
いや、だからさ、ほら SDGs キャンペーンだ、うん、なんとかキャンペーンだってよくテレビ局がやってますけど、いや、うん、その実じゃあ自分たちが生み出すものに対してもあまりにも責任がなんていうかな、そう、うん、あのチェックがなされなさすぎる、うんうんうん、ある程度のその分かるよ、その例えば報道としてのメディアの独立性は私だって大事だとは思うよ、それはね、別にそこについて余計な口を挟まんでくれって言いたくなる気持ちは分かるけど、それとこれとは全く別の話であって、うん、ね、あの例えばドラマとかアニメの制作においては品質管理やろうと思えばできるんだよね、
全然できるよ、
うん、だからじゃあ、うん、ね、アニメーターを劣悪な環境で働かせてないかとかさ、いくらでも我々素人だって思いつくわけじゃんですね、
うんう
ん、でちゃんとあの十分な報酬をあの、ね、支払って作られているかとか、うん、さあ、うん、やろうと思えばできんじゃんね、うん、それで仮にですよ、あのドラマの本数が減ろうがあの、うん、いいんだよ別にそれはさ、うんうんうん、そんなさ、こんなにいるかねっていう、いやアニメもドラマも含めてこんなに必要ですかってちょっと正直思うしね。もう、うん、そうそうそう。いいじゃん、再放送で。昔の評判の良かったドラマのさ。うん、だから、やっぱり。
夕方5時台は毎日トムとジェリーみたいな。
そうそうそうそう。いいと思うよ。もういいんだよ。そうそうそう。毎週クイズダービーやってくれてもいいんだよ。別に枠が余ったらさ。面白かったんだから。だから、まあまあ、それはちょっとあれにしても、その、やっぱりこう物を生み出すという仕事に関しては別に我々とあのテレビ局は何ら変わりはないわけで、その中でその彼ら自身がそのちゃんとそういう客観的なあの品質評価、品質のそういうあのチェックを受けてあの送り出すっていうことは別に僕夢物語じゃないと思いますよ、それは、う
ん、いや、あのきちんとした会社であればやればできるんですよ、
うんうん、だから
そう、うちの会社きちんとしてないけどやってるもん
いやいやいや、うん、マスターの会社がきちんとしないかどうかは分かりませんけど、いやいやいや、だから、まあ、本当になんていうのかな、うん、電波に似てる総務省あたりがきちんとあの温度を取ってやらせりゃいいと思いますよ、本当に、 うん、でちゃんといついつまでに達成何パーセント以上達成しなかったら本当電波止めるぞぐらいのこと言ってさ、
うん
うん、やらせりゃいいんだよ、うんうんうんほんとなんかまあちょっとねだんだんとんでも提案みたいになってきちゃいましたけれども、うんうんうん、ただまあちょっとまとめに入っていきますと、まあ今回の調査報告書でいろいろ思うところが、ありました。本当にね今日もいろんな、うん、ちょっと視点でお話をさせてもらったんですけれども、ただまあどこまで行ってもやっぱ亡くなった人は帰ってこないのであって、だからじゃあその上でね、じゃあそういうドラマを手掛ける人たち、あるいは出版社で著作権の管理をしている人たちがどうあるべきかっていうことは、むしろこの報告書でなんかこう収束していくのが一番嫌だなと思って、なんか人で一区切りみたいな空気を日テレは明らかに出してるんですよ。もうなんかね報告書の感想みたいなコメントまでわざわざご丁寧につけてさ、もうこれでもう、一つ終わったことにしたいっていう空気はありありなんだけれども、いや実はそうじゃなくてむしろこれからですよと、じゃあこれを受けて今後どういう指針でもってあなた方は仕事していくんですかっていうことが厳しく問われてるんだろうなというふうに思いました。はい、私はまあ大体そんなところかな。
まあだから興味があるっていうかね、
はい、
この問題について関心のある人はぜひちょっと長いけど、
長いけどね、
うん、報告書日テレのホームページから飛べるようになってるので、はい、お知らせかなんかのとこから飛べるようになってるので、PDF でね、
はい、分かりにくい場所にあります。
読んでみてほしいですね。で、まあ、我々好きかって言ったけど、
うん、
まあ、読む上ではね、ちょっとフラットな気持ちで最初、
うんうんうん、
読んでもらった方がいいかなと思うので、
そうですね。
その辺はなんていうか、最初からその例えばテレビ局憎しみたいな感じで読んじゃうと、
うんうんうん、
まあどうかと思うので、
はい、
まあ、自分たちがこんなこと言っといて説得力ないんだけどさ、
はい、
まあ、その辺は少しフラットな気持ちで読んでもらえればなというふうには思いますけどね。
そうですね、
うん、
割とこういうなんていうのかな、例えば原作があるドラマを、作る上での考えていることとかってあんまりこう今までこう文章化されてなかったと思うんですよ。で今回、うんうん、補足資料のような形でドラマ化に際して原作からの変更点が生じる理由についてっていう項目があって、まあいろいろと書いてあるんですよね。で言われてみればその通りなんだけれども、こうやってね案外テレビ局側がそういったことを結構なんていうかな、赤裸々にこう語っていることって実はありそうでないことなので、
うん、
まあまあそういった部分も含めて、テレビ局サイドの事情もまあわかりますしね、まあちょっとね興味のある方はぜひ読んでいただければなというふうに思いますよ。はい、
うん、
はい、ということで、まあ今日はですねちょっとそんな、
今日これを話すつもりじゃなかったんだよね。
そうそう、全くなかったんです。今日は暖気運転で適当になんか世間話をしてお茶を濁そうかと思ったんですが、やっぱり
ちょっといきなりフルスロットルだぜみたいなね
急にね、
はい、
まあ、そんな、そうですね、
まあぐしゃきゅうらしいんじゃないですか、めんどくさくて。
はい、まあ、
うん、
愚者級は平常運転でしたということで、
はい、めんどくさいよっていう、
はい、まあ、セクシー田中さんの今日は調査報告書、はい、マスターと、うん、閣下はこういうふうに読んだよというお話をさせていただきました。はい、はい、
置き手紙どうしますか。
置き手紙読みますよ、はい、
読むんだよね、
う
ん、
はい、じゃあ、はい、ここからは置き手紙をご紹介させていただきます。はい、今日はね、
はい、
メールいただいたもの2通ご紹介させていただきますよ。
はい、
はい、1通目トロロさんいただいております、ありがとうございます。お礼の置き手紙といただいております。いつも楽しく拝聴しております、どうもトロロです。愚者道書店で紹介された恋愛の発行と腐敗についてを送っていただきまして大変ありがとうございます。非常に面白かったですということで、あ、はい、これはキャンペーンにご応募いただいてお送り差し上げた方からのお礼メールでしたね。パン職人の格好いい男虎之助、寂しい女性に寄り添う能力に長けており非常にモテる。でも浮気をさした女性が家に踏み込んできそうになるとベランダから雨どいを伝って逃げてしまうあたりが最高にクズで笑ってしまいました。でも前編を通して読むと好意的に感じるのでやはり憎めませんね。そうそうそうなんです。読書に関しては雑食の僕ですが大人の恋愛小説は久しぶりで感銘を受けました。カカさんの目利きは素晴らしくいつも新しい刺激を受けるので1年に1度とは言えずたびたび本の紹介をお願いします。パーソナリティのお二人には体に気をつけて、言われてますよ、体に気 をつけて細く長く番組を続けてくれることを期待いたします。いつも応援していますよといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうですね、僕もね、とろろさんと同様で読書に関しては本当雑食でね、まあ本当にジャンルを問わず面白そうな本は、手に取って、読む方なんですよね。はい、
はい、
でちょっとすいません、それちゃうんですけど、うちの近所の本屋が潰れましてね、また一軒。
ほら、
もう本当ないね、書店が。
もう減ってるよね。
減ってる、大変です。
はい。
まあね、実はね、マスターのお住まいのところなんかはね、もう、まあ以前ちょっと触れたと思います。行政が動いちゃったりなんかしてね。そんな取り組みもあるんですけど、ただ、うちなんか本当もうあれですよ、リアルにイオンに行かないと書店なくなってますからね、本当にもう。そういう個人店みたいなものがね、ほんと減ってます。で、まあ、アマゾンでも買えるじゃんっていう人もいるんだけどさ、やっぱね、本屋さん行くことがやっぱね、好きだし、大事だなと思うんですよ。その、目的の本を探す中で、寄り道ができるのがいいところでね、本屋さんはね。途中で、お、こんな本あるんだって言って、その、目的の本じゃない本にちょっとこう、それこそ、浮気をしてさ、で、パラパラっとめくってみたりみたいな経験っていうのは、やっぱりリアル書店でないと、できないですよね。
そうね。
で、アマゾンにも、この本を読んでる人はこういう本も読んでますっていう、あるけど、不思議と魅力的に感じないんだよね。不思議。なんだろう、近すぎるからかな。やっぱりリアル書店の、こう、そぞろ歩きながら見つけた本の面白さには勝てない気がする。と思ってます。はい。ですのでね。まあ、ちょっとほんと寂しい感じですね。なんかまあ、一方でね、なんかこう、本当に小さい個人書店みたいなのは、実はちょっと、ちょこちょこと生まれてはいるみたいで、行ってみたいなと思う、そういう本当にちっちゃい本屋さんも、ちょこちょことはあるんですけれどもね。はい。で、恋愛の発行特派について、面白い本なんですよ。で、なんていうのかな。まあ、本当に大人のね、大人の、恋愛小説です、これはね。で、とろろさんにも、書いていただいてますけど、まあ、本当、なんていうのかな。いい年のね、おっさんになってくると恋愛小説って、まあ、敬遠しがちになってくるんですけど、あのね、案外こう、たまに手に取っても読んでみるとね、いいなってやっぱ思う作品はありますね。で、なんていうのかな、その恋愛小説っていうジャンルがすごくこう難しいジャンルで、いわゆる本当に10代の本当にね、女子中学生高校生たちがキュンキュンして読むようなものも恋愛小説ってくくりになれば、ある意味大人が読むような本当にこう酸いも甘いも噛み分けた本当なんか大人の恋愛みたいな描いてるそういう作品も同じ恋愛小説っていうジャンルで棚に刺さってたりするんですよね。そこの見極めがちょっと難しくてね。だから今回のトロロさんに、お送り差し上げた本なんかは本当にね、いい大人の恋愛小説だなと思って読んだ本だったのでね、まあ、このように喜んでいただけると私も大変嬉しいなと思いました。はい、年に一度と言わずたびたび本の紹介お願いしますということで、はい、ちょっとね、検討はしたいと思いますけれどもね。最近なんか面白い本あるかな。今ちょっと本棚をよいしょ、
なんかありますか。
なんかいろいろあるな。いろいろあるけど、ちょっと後でまた
なんかこのライブ感。
すいません。もうね、今収録してる部屋の後ろが全部本棚になってるもんで、はいはい。ありがとうございました。まあ、細く長く、文字通り細く長く今なってますけど、はい。長くはまだわかんないけど、細くはなってますけど、はい。続けていきたいと思いますので、ありがとうございました。次はね、おこじょさんいただいております。はい。おこじょと申します。最近、古典ラジオさんの柳瀬隆史シリーズを聞き、愚者 社球さんのアンパンマン回を思い出しましたので、それだけお知らせしたくて投稿してみました。アンパンマン深いということでいただきました。これねちょっと調べてみたんですけど、地下130回で喋ってますね。もう
あ、なんか喋った記憶はあるんだよ、ね、喋ったっていうか聞いた記憶はあるんだよ。
もうね5年以上前です。2018年って書いてます。閣下の白熱、めんどくせ
えなと思って聞いた記憶があるもん。
閣下の白熱アンパンマン教室ということで、
うん、は
い、
うんうん、
アンパンマン意外と深いぜっていう話を僕がした回ですね、はい、
はいはいはい。
アンパンマンね、まあ深いんですよ本当に。
また始まった。
いやいやいやいや、結構ね、ああ見えて、いろいろ作り込まれている話でね。アンパンマンってね、うん、物食べないんだよね。アンパンマン自体は。
例えば、そう
、うんうん、絶対食べないんですよ。で、みんながお茶会とかしてても、アンパンマンって隣でニコニコしてるだけなんですよね。そうそうそう。うんうんうん、それもちょっとね、ちゃんと理由があるんですね。長くなるんですけど。ちょっといい。まあ、あとはね、そうそうそう。ロールパンナちゃんっていう、もうね、本当にもう、性癖、もうなん、これで性癖歪まされる人がいるぐらいの、はい、悪の心と善の心、両方持ってるね、本当にこう、もう、燃えるんですよね。いいキャラなんですよ、本当。まあいいや、はい、ありがとうございます。ぜひ130回アプリでも聞けると思いますので、気になった方はぜひお聞きいただければと思います。はい、ありがとうございます。さあ、ということでまたね、ハッシュタグの方はまた、機会を譲ることにさせていただきます。はい、はい、でですね、まあ、今回ちょっと久々の収録になったんですが、次回久々にちょっとあれやろうかなと思ってます。
あれ
あれ、はい、はい、選手権やろうかなと思ってまして、はい、で題しましてですね、なんでこんなにネガティブなんだ昭和ソング選手権を、開催したいと思っております。
また変だ、
はい、ですね、
タイトルついてんな、
はい、これどういうものかと言いますと、昭和の歌謡曲ポップスフォークにありがちなどこまでも後ろ向きな曲を取り上げてみようという企画でございます。はい、まあなかなかちょっとねこれ皆さんにご応募いただきたいんですけれども、まあ、少しね、これだけだとイメージが、つかないと思うんで、具体例をいくつか出してみたいと思います。
ほう、
例えばですけれどもね、うん、殿様キングスの涙のミサオっていう曲が古いんですけれども
古いなおい。
これすごいですよ歌詞。お別れするより死にたいは女だからっていう、いやいや女だからってちょっと主語でかくないみたいな、そんなね、女だったらみんなお別れするより死にたいのかみたいな、そういうこうね、まあまあ野暮とは知りつつ、令和の価値観で突っ込んでみよう企画でございますね。はい、そういうことです。はい、もうね、そうそうそう、まあだからいっぱいあるでしょ、あんまり言うとネタ切れになっちゃうけどね、
うん、
中森明菜のナンパ戦とかさ、テレサテンの償いとかさ、野口五郎の私鉄沿線とかさ、なんでそんなに後ろ向きなのみたいな、そういう曲をちょっと、集めてみようと、皆さんぜひ、ご応募いただきたいという企画でございます。
はいはいはい、
条件としてはまあ昭和です昭和にリリースされている曲でお願いしたいなと思います。
うん、
はい、
うん、
ね、オーヤンフィーフィーの雨の御堂筋とかね、こう、
うん、
降る雨に泣きながら身を寄せて傘もささず濡れてこんな女が一人探していたことを誰か伝えて、誰に伝えるのみたいなね、
うん、
どういうことですかみたいな、こういう寂しさ全開のソングもね、大変味わい深いなということで、うん、はいはいはい、ね、すごいですよ雨の御堂筋、本町あたりにいるっていう情報だけで男探して雨に濡れながら探し歩いていくんですからまあそういう野暮なツッコミも、含めて、遊んでみようという、うん、そういう企画でございます。はい、でなんとですねこの、企画、ゲスト審査員、 登場予定ということになっておりまして、
はい、
はい、まあまあちょっとまたね、はい、その方ちょっと、まあ、当日前内緒にしたいと思いますけれども、はい、ゲスト審査員も含めてですね、そんなネガティブ昭和ソングぜひ皆さん、いただきたいと思います、いつものようにメール、あるいはハッシュタグ愚者の宮殿をつけて、ポストいただいたものを、はい、すべて取り上げたいと思っております。そうですね。まあ、今回の、おそらく6月3日ぐらいにこの回が出ますので、そうだな、どうしようかな。うん、2週間ぐらい見ましょうかね。はい。ちょっと後でツイッターの方でも、ツイッターじゃない、X の方でも、告知のポストは、したいなと思いますけれどもね。はい。6月中旬ぐらい締め切りで、募集をしたいなと思います、はい。はい。
どう考えても中年ホイホイである。
昭和大臣の中年ラジオなんだからさ。
まあね。
まあまあまあ、ちょっとね、そう、前からこれやりたいなと思ってたんです。はい。なので、皆さん、えりすぐりのですね、はい、ネガティブ昭和ソングお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ジャンルはもう問いません。はい、歌謡曲、ポップス、フォーク、演歌、アニメソング、何でも結構でございます。ぜひ、なんでこんなネガティブみたいな、曲をですね、いっぱいご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで告知が終わったところでですね、はい、まあ今日は緩やかに終わっていくわけなんですけれども、はい、
はい、
まあね、ちょっと収録前にねマスターからいろいろ聞きましたけれどもね、本当組織って大変だなっていうことはね、
いや本当大変よ、
うんうんうん、思いますよね。いや、
うん、
僕もね個人事業主ではあるけれども、なんだかんだで結局最近はチームで仕事をすることが多くてね、うん、
はいはいはい、
もうなかなかね、いや、うん、本当にもうパワハラにならないようにもう本当気をつけながらこう仕事はしてるつもりなんですけれどもね。
で、やっぱりその自分もまあ中年ですけど、
はいはい、
だんだんこうの方にね差し掛かりつつあるけど、
いやいやいや、
なんて言うんだろう、自分の感覚のその変化よりも、
はい、
その社会情勢の変化の方がはるかに早いんですよ。
それは感じますね。うん、うん、
だから自分的には。特にこれキャリアの長い人にありがちなんだけど、自分の中ではこのぐらいのことは何でもない、
はいはいはい、
っていうか自分たちもそうされてきたので、
うん、
みたいなことが今の世の中通用しなかったりとか、軽い気持ちでその言ったことが今の子たちにしてみるとそれがもうハラスメントになってたりとかっていうことってやっぱりあるわけですよ。
うん、
でそういうところでの圧力が生まれちゃったりとかがあるので、はい、やっぱ大変よね、
うんうんうん、
年寄りは年寄りで大変よ。
そうそうそうそう、ね、おそらくね、うん、今の若い方も我々ぐらいの年になると同じように苦労すると思うんですけれども、うんうんうん、そのやっぱりこう自分のやってきたこのさあ仕事のやり方みたいなものもあるわけじゃないですか、うんうん、だけど、
う
ん、
そうそう
そう、それがねそのままじゃあ当てはめていいかと言われればもちろんそうではないんだけれども、
うんうん、
だけどやっぱ自分自身のやっぱそこで考え方をあんまねアップデートって言い方はしたくないのよね、ちょっと個人的には、うん、でも変えていかないとアジャストしていかない。だけどじゃあ完全にじゃあ新人におもねってやるかっていうとそれもまた違うじゃないですか、
うん、違うね、
うんうん、時としてやっぱり壁にならないといけないこともあるし、うん、まあ場合によっては少し厳しいことも言わなきゃいけない場面もあるわけで、うんうん、そこのさじ加減なんだよね。あまあここのリスナーさんは女同世代の方が多いと思いますので皆さんも同じような苦労されてる、うん、かもしれませんけれどもね、うんうんうん、ただ本当ね、そので本来、まあ、シンプルな話をすれば組織っていうのはいかにこう効率的に大きい仕事や多くの仕事をやっぱこなしていく上での、まあ、一つのつながりでありそこにルールがあるのだから、 最近はあんまり大企業病みたいなことって言わなくなりましたけど、まあ今でも時でも本当に大きな会社で信じられないようなずさんなこう経営管理とか品質管理してるって、まあ今でもよく聞きますよね。だからね、どうなんでしょうね。そういうのってこう、大きな会社であればあるほど難しいのかなとこう思うこともあれば、いやそういう会社だからこそね、ちゃんと模範になるようにしっかりやってくれよっていう思いもありつつ、なんか難しいのかなってことは思いますけれどもね。
だからまあ今日たまたまその国際的なその企画の話とかも自分したけど、
はい、
別にあの全部のね、世の中にある全部の会社がじゃあそれに従うべきなんていうふうにも自分は考えてはいないし、あの自分たちでもっとそれよりもいいシステムを構築できているんであればそれで全然 OK なんだけれども、
はい、
ただね、ちょっとまあ今日のね、案件に関しては正直、まあ、時代遅れだよなっていうようなところがとっても見えるっていうね。
そうですよね、
やっぱありますよ。
なんかテレビ局ってこう、まあ、視聴率で、ね、競争している、競い合ってるっていうイメージがあります、ありますけども、一方で免許に守られたある意味では非常に寡占的な業界でもあるわけですよね、その全国にネットしてるようなテレビ局っていうのはもう限られた数しかなくて、まあそれがこう動いたり潰れたりっていうことがまあないわけですよ。そう考えるとある意味ではとてもこう共犯関係を作りやすい業界でもあるわけで、そういう中で自分たちの都合のいい、いや運用であったり慣例小慣行みたいなものがおそらくかなりあるんだろうなということは想像できるんですよね。だけどさっきもマスターおっしゃってましたけども、ものすごくその社会の動きとして目まぐるしいものがある中で、まあ大きなテレビ局で あってもやっぱりこう変えていかなきゃいけないのは当然あるし、今までそれでうまくいってたからが通用しない時代ですからね、もうね。今回の話だって、まあ一昔前だったら黙ってろの一言で終わったかもしれないわけですよ。で、ただやっぱりこう SNS があって、今回は原作者の方がちゃんと声を上げていたっていう。事実、厳然たる事実があって、まあ、それで問題が顕在化したっていうところがあってね。だから、まあ、もうね、残念ながらその方のコメントを聞くことはできないんだけれども、せめてね、じゃあ、そういう SNS の時代にあって、まあ、これはこういう言い方するとちょっと冷たいかもしれない。やっぱりリスクヘッジとしてやる必要があるしね。その企業価値を高めるという意味においては。まあもう待ったなしなんだろうなっていうふうには思いますね。はい。
いや、だからね、その、まあこういう言い方は良くないかもしれないけど、じゃあその、亡くなった方が、そのじゃあ 100% 被害者であって 100% 正しかったのか。っていうところだって分かんないわけ
だ、結局。分かりません。今となっては、
ね。だからそういうことを言えるのはやっぱり出版社側なんだよね。
そうだからこそ、もう代弁者にならなきゃダメなのよ。
だから、いやこの部分についてはこっちが悪かった、この部分についてはこっちが悪いと思うみたいなのを、やっぱり双方出さないと、
そうやっぱ見えてこない、
と思うんだよね、
じゃないと思います。見えてこないと思います、まあ、少なくともテレビ局サイドは原作者のことを難しい方、難しい人って表現してた事実はあるけど、でもね、じゃあなんでそういう、まあ、ちょっと煙たがられるような存在になってしまったのかっていう部分については、今回の報告書では、まあ、ある意味当たり前ですけど触れられていないわけで、そこには当然ね、小学館側の、やっぱ調査、ヒアリングの内容というのは求められると思うしね、
だからね、死人に口なしになってしまうので、その、配慮っていうか細心の注意はしなければいけないけれども、でもやっぱりね、どういうことだったのかっていうのはやはりこう正確にというか、
そうですね、
正しく把握をした上で、じゃあそのやっぱ再発防止のためにはどういうことをしていかなくちゃいけないのか、
だって こうなってしまったらもう、うん、小学館しかその代弁できる人いないんだからさ、うん、もう
やっぱ双方がどういうことを気をつけていかなくちゃいけないのかとかね、
うん、そうそうそうそう、
やっぱりね
やっていかない
と、そういうのはやっていかなきゃね、
そうい
けない
よね。まあ、だから健全なそういう関係性を考えるんだったら、そうやってお互いにやっぱり批判もしつつ指摘もしつつ練り上げていくものがあっていいと思いますよ。やっぱ今回の報告書を受けて当然小学館だって言いたいことあると思うね、
うん、
うんうん、やっぱだからいやこの指摘はおかしいとかそういうつもりでこちらはやってないと言ってないっていう当然あると思うので、
うん
う
ん、
そういうものがやっぱでこう出揃ってその中でこうやっぱ練っていかなきゃダメだよねっていう、もう
まあね、こういうことになってしまったらいやあの人には手空いてたんですよなんてことは言えないけど、
うんうんうんうん、
もしあったとしてもね、うんうんうん、いやそれは確かに言えないんだけど、
うん、
だけどやっぱりうん、そのどういうところがやっぱ問題だったのかっていうのはね、
そう
やっぱり片方だけに責任というかその原因があるとも言ってしまうのはちょっと危ないよな、
危ないですね。だから SNS の今まあ論調を見てるとね、もう日テレ憎しみたいな話、うん、まあ感じに正直な
って、我々もどっちかっていうとそういうふうに喋っちゃってるけどね、
喋っちゃってるけれども、うん、いや必ずしもそれはあくまでね日本テレビ側のこう今回報告書を 見た読んだ上での感想であって、うんうんうん、そこに、
ね、およいっていうね、
そうそうそうそう、だからやっぱ小学館側もやっぱそういうものを出して、うん、いかないと、
そうだよね、
うん、ダメだと思いますけどね。で、うん、そうそうそう、だからこういう言い方しちゃいけないけど、まあ、ある意味ではその放送局の本当まあね視聴率的にトップにいるところと出版社の売り上げ的にトップにいる間でこういうことがあったっていうことならば、やっぱり責任があると思いますよ。業界のトップランナーなんだから、お互いに自分たちがやっぱ率先してそういうガイドラインを作っていって、で呼びかけるぐらいのことはしないとね、今後こういうルールでやっていきませんかっていう、こういうことを二度と起こさないように私たちこういうこと考えました、どうですかっていうことで、やっぱり自分たちの業界の人たちに仲間とかにね、うん、やっぱ働きかけていくのが筋だと思いますよ、うんうんうん、まあねライバルではあるけれども、それを超えてやっぱ一つのそのね業界としての今後の発展ということを考えた上では、やっぱそれをやっていく責務がある会社だと思います、両方とも、うんうんうんうん、
そうだよね、
うんうん、そうそう、それぐらいはやっていただかないと困ります。はい、うん、また蒸し返す形になっちゃいましたけど、
うん、まあもしかしたらね、うん、まあ、今回のを聞いて、もしくは報告書を読んでね、ご意見持たれた方、
はい、
いらっしゃったらね、またもらえれば、こちらの方にもらえればね、はい、また我々も、
うん、
再度燃え上がることもあるかもしれないので、あ、
そうですね、はい、ちょっと今日あんまり喋れなかったところだと、そのやっぱ自分も、うん、まあ、シナリオライターですので、その、うんうんうん、っていう立場でちょっと思うところもあったんで、そこはちょっとまたね、うんうん、機会をまた他に譲りたいなと思います。ちょっと今日時間がないのでね、うん、はい、ということで今日はですね、リハビリを兼ねて暖気運転しようと思ったらいきなりトップに
フルスロットルだった、
いきなりギアがトップに入っちゃった回ということで、はい、またこいつらはと思われたと思いますけれども、はい、愚者級今後も通常運転でやってまいりたいと思います。まあおそらくまあちょっとね、いくつか間に一つ二つ番組回挟まりますけども、はい、ネガティブ昭和ソング会ではもう少し楽しいおしゃべりができるかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も、長時間にわたりましてお聞きいただきましてありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは私こと閣下と、
私こと埴輪でございました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。